FTA と FMEA の再確認と安全性設計技術についてお話しします。原因から結果を予測する、これが準問題。それに対し結果から原因を探る、これが逆問題である。ではどちらが FTA で FMEA はどっちでしょうか。例えば新しいルールを職場に展開する、職場内の話し声やミーティングの会話から新ルールの広がりを知る。入力、原因から出力、結果、観測を求める、準問題です。もっと知りたいのは、新ルールがどのように浸透しているのか、毎日の現場コミュニケーションをいつもより増やし、真相の水面下ではどうなっているか、新ルールは理解されていないな、新ルールは部分的に実行されているだけだ、お知り、なぜかなについて深掘りする、逆問題です。このアプローチはどうなっているかではなく、なぜそうなるのか、シャーロック・ホームズやハリー・ポッターの謎解きに似てます。出力、事故、故障、災害などから入力、原因、背景要因を推定する、入出力の関係性を推定する。そして災害調査は事実を検証する。逆問題とはインバールス・プロブレム、ある現象に着目して観測データからその原因や現象を支配しているパラメータなどを決定する方法。上のウィキペディアを参照ください。 FMEA は入力、原因、部品、ネジ、バネ、電子素子などから出力、機器の故障、損傷、ひび割れ、歪み、変形、腐食、隙間による型、摩耗、結果を求めます。これは準問題です。ダイレクト・プロブレム、ある現象に着目し原因、入力から結果や応答、出力を推定する解析方法です。手法の再確認です。 FTA 手法も FMEA 手法も信頼性、保全性、安全性、経済性などの品質特性へ影響をする機器や部品の故障要因を探り出す手法です。 FTA 手法は発生が望ましくない一つの品質特性を上場事象、トップイベントと設定し、機器や部品の発生要因を探求する手法です。 FMEA 手法は複数の品質特性に重大な影響を与える機器や部品の故障モードを解析し、機器や部品の不具合を前もって選んでアクションをする手法です。 FTA 手法は1、不具合結果のテーマを設定、上場事象としてスタートします。2は、発生前にシステムや機器への発生を望ましくない事象、予想される不具合を上場事象とします。1も2もそのスタートから要因を段階的になぜ、なぜ、なぜと繰り返し、階レベルにおける異常事象、すなわち基本事象まで FTA 図を作りながら追求する手法で、トップダウン手法と言われることもあります。 FMEA 手法は品質、機器、部品の機能上へ影響が大きい問題を発生させる要因、原因がどこに潜んでいるか、機器や部品の故障モードのデータを抽出すること。それらの故障モードの発生時に上位のサブシステム、システムの品質上の影響をワークシートにより重要な故障モードを摘出する手法です。ボトムアップ手法と言われることもあります。左の図、 FTA 手法と FMEA 手法との解析手順の相違。安全性設計技術、ここから FTA 手法、FMEA 手法からの結果を生かす安全性設計技術について進めていきます。安全性設計技術、生産プラントだけでなく、家電製品、自動車、交通設備、装備のように利便性が高く使用される製品などに使用中の安全上の問題が起きないようにする技術です。製造物責任の点から安全性の問題を消費者に与えない、影響させないための未然事故防止設計。安全性に問題のある故障が発生したとき、非常事態、事故拡大を防止する技術です。製造物責任と製品安全、1994年6月制定の製造物責任法の製造物責任は、製品欠陥により使用者が受けた損害に対する製造業者の賠償責任。製品欠陥には、1、設計上の欠陥、2、製造上の欠陥、3、警告、表示上の欠陥があり、1、2の欠陥発生防止のために FTA 手法が活用できます。製造物責任予防 PLP プロダクト、ライアビリティ、プリベンションは、2つに分けられます。1つは、欠陥発生を防止する製品安全、PS、プロダクト、セーフティーと、もう1つは、訴訟された場合や、その事前準備の製造物責任防御、PLD、プロダクト、ライアビリティ、ディフェンスです。製品安全のための信頼性活動を行って、欠陥による安全性に関わる事故の発生を防止することは非常に大事なことです。企業の命運を握っています。そのために、安全性設計方針、安全設計方針を確立する必要があります。安全設計方針を見たことありますか？安全性設計の目的は、製品を使用するときに、その製品に起因する安全上の問題を防止し、故障発生時に影響を小さくすることです。安全性に関わる事象は、人の死傷、製品の損傷損害、および環境などの社会的損傷、損害などです。リスクについては、今まで多くを別項で述べてきましたので、ここでは簡単にします。リスクは、リスクに関係する故障の発生確率×影響度です。リスクは、発生の可能性のある故障について、その重要度を評価、アセスメントします。以下は、安全性設計の基本方針、参考にしてくださいね。1、安全性設計は、製品のライフサイクルを通してリスク低減を考えること。安全性設計は、設計段階において、製品の全ライフサイクルフェーズを通じて、信頼性、保全性、ヒューマンエラー、安全性などに関係する故障発生を防止するように検討する運用段階の寿命末期における安全性の確保について製品の保全管理と保全支援が重要になる。すなわち寿命末期は機器や部品の劣化時期であり、重大事故が発生しやすく、製品の状態を適正に保全維持していることが重要となる。2、リスク低減は安全優先で考えること。最小リスクとなる設計、リスクを許容レベルまで下げる安全装置の設置、警報装置、上記3項目に対するヒューマンファクターの検討と、対策安全操作運転手順書、非常時手順書の作成、避けられないリスクのリストアップ、故障影響の長時間の防止。3、リスク低減は、次の事項を検討する、発生頻度と影響によるリスク評価、影響度の分類、危険状態、ハザード、望ましくない影響を引き起こす可能性がある状態の分類、故障発生の防止方法の検討、評価。4、コストとのトレードオフを検討する。リスク低減策は、いろいろな設計案の中から、故障の重要性、リスクの発生頻度、および防止に必要なコストとのトレードオフをもとに選択する。安全性設計技術。安全性設計技術は、事故防止技術と非常時事故拡大防止技術に分けることができ、事故防止技術は、まず、製品故障の発生を防止するため、信頼性設計技術を使うこと。製品故障による事故の発生要因を防止、さらに事故が発生した場合に、被害を最小限にとどめる技術として、非常事態、事故拡大防止技術、非常用の電源設備や警報装置、誘導装置などの設置を検討します。製品が正常でも取り扱いや不注意などによる製品の故障により異常運転となり事故となる。人的災害、障害、物の焼損、感電などを防止する設計上の検討が必要です。以下の表を参考にしてください。ではここで終わります。Have a safe and nice day.